日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。
皆さんこんばんは。4月3日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は鹿島スポーツ少年団サッカー閉会式の様子をお届けいたします。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今週から6回にわたり、第22回外国人による日本語スピーチコンテストの発表の様子をお届けいたします。最後は地域にフォーカス。今日は広報鹿島4月号よりお知らせをお届けいたします。今日のご案内は鈴木美子です。
子供にフォーカス。
それでは最初のコーナー、子供にフォーカスです。子どもたちの笑顔は私たちに幸せを運んでくれます。未来を担う子どもたちは地域の宝物。さあ、今日はどんな笑顔に出会えるかな。
今日は鹿島市サッカースポーツ少年団の閉会式にお邪魔しておりまして、出場しておりますサッカーの少年チームに、いろいろなチームにお話をお伺いしたいと思います。まずはじめにお名前とチーム名からお願いします。
豊里 SSS の宮本です。
こんにちは。
こんにちは。
今日は暖かくていいお天気ですけれども、試合はもう終わりましたか？
終わりました。
戦績はどうでしたか？
1試合目は負けて、2試合目勝てたんですけど、順位はあまり良くなかったので、来年は勝てるようにしたいです。
サッカーの楽しいところは何でしょうか？
パスをつないでみんなで勝てるところです。
チームとして頑張っているところ、目指すところは何でしょうか？
日本一です。
そうなんですね。じゃあ日本一のチームを目指して頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。 FC クレセルの小林です。
女の子で今はキャプテンかな？
はい。
すごいね。チームを引っ張っていくときに何か気をつけていることはありますか？
誰かがミスをしたときに大丈夫だよって声をかけることです。
いつもはどのポジションで試合をしてるんですか？
バックで試合をしています。
なるほど。次、目指すところは何でしょうか？
みんなでいろんな試合に勝って喜ぶことです。
はい、わかりました。ぜひね、頑張って活躍してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三笠サッカースポーツ少年団の小澤弥博です。
今日はとっても暖かい一日ですけれども、もう試合は終わりましたか？
はい。
戦績はいかがでしたか？
自分たちのできることができたかなと思います。
で、どうだったの？
まだちょっと改善点はあるので練習していきたいと思います。
改善点、自分としてはどんなところだと思いますか？
寄せのスピードやシュートの威力などが少し弱かったり遅かったりしたので、それを早くしたいです。
今監督やコーチからいろいろな指導を受けていると思いますけれども、自分としてこれだけはできるようになろうと思っていることは何かありますか？
パスとドリブルで相手を抜くということです。
去年もこのサッカー少年団の閉会式で、鹿島中央ロータリークラブというところからアントラーズ仕様のね、コップをもらったと思うんですけれども、使ってますか？
はい、ご飯を食べるときなどに
あれはたくさん入るのでね、スポーツ選手水分も大事ですんで、しっかりとって頑張って素敵な選手になってくださいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鹿島アカデミージュニアの飯島大です。
そこはどこかの小学校とかが合同でなってるっていうチームですか？
いや違います。
何でしょうか？
鹿島学園の下部組織です。
だから名前が違うんですね。なるほど。サッカー歴は個人的には何年ぐらいですか？
4年目です。
サッカーで一番苦労してできるようになった、まあ、技というかそういうものが何かあれば教えてください。
トラップでぴったり止めることです。
そうなんだ、それが得意技なんですね。すごくそれは頑張った。
はい。
その時にコーチとか監督さんから何かアドバイスありました？こうするとうまくいくよとか。
足のインサイドら辺に止めるといいって。
できた時はやっぱり嬉しかったでしょ？
はい。
次はどんなことができるようになりたいですか？
キーパーで全部シュートを止めることです。
今キーパーやってるのね。
はい。
なるほど。じゃあ全試合でも結構止めなきゃいけないよね。
はい。
すごい緊張するでしょ。
はい。
じゃあ PK とかも受けるんだ。
はい。
その時は何を考えて待ってるんだろう、ボールが来るの。
相手の目を見て、どっち蹴ってくるかを考えてます。
これからもぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。平成 S の犬塚壮介です。
はい。それはどこに拠点を置くクラブチームですか？
平井小学校です。
今チームはメンバー何人ぐらいで活動してますか？
18人くらい。
ちょっと少ないのかな？
普通。
今日試合があったと思いますけれども、試合の前にコーチや監督から何というふうに声をかけられましたか？
なんかカバーしたりしてって言われたと、みんなで試合頑張れって言われました。
そっか、それはできたかな？
いや、ちょっとできなかったです。
じゃあ次の試合でぜひそれまたできるように頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高松サッカースポーツ少年団の花輪彩人です。
はい。とっても綺麗なグリーンのユニフォームですが、チームを引っ張っていってくれてる監督とかコーチいらっしゃると思いますけれども、いつもどんな風に声をかけてくれるんですか？
技術を上げるとか、パスの精度とかを上げることです。
1週間に何回ぐらい練習するのかな？
1週間に2回です。
その時はみんないっぺんに集まって練習するの？
まあ、はい。
高松小学校のグラウンドでね。高松小学校はすごく綺麗な学校になりましたが、グラウンドもやっぱり使いやすいですか？
まあ、はい。
では今日試合がありましたけれども、戦績はどうでしたか？
まあ、2点決めて勝ちました。でも1試合負けました。
2点も自分が取ったの？
はい。
あと1回でハットトリックじゃん。
はい。けどあと1点が取れませんでした。
ちょっと悔しかったね。じゃあ次それ取れるように頑張ってくださいね。
はい。
目指す選手とかいますか？
久保建英選手です。
ね、この前もテレビですごいゴール決めてたからね。あの難しいね、細いところをよく狙ってすごいシュートだったんだけれども、ああいうのやれる選手になれるかな？
まあできればなれると思います。
じゃあ頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FC 鹿島のゆうてゆずきです。
ポジションはどこでしょう？
ゴールキーパーです。
キーパーなのね。キーパーって特別な練習方法って何かあるんですか？
キーパー練とか走りとかそういう系のトレーニングとかをすると結構上手くなるとかある？
自分で特別これ頑張って練習したっていうのはありますか？
キーパーで前に出るのがちょっと怖いんだけど、頑張ってそこをちゃんと前に出て仲間のところにパスするっていうところを頑張ってます。
そうなんだ。でもキーパーってすごく怖くない？
怖いです。
怖いよね。自分ではなんかその怖いのを我慢するっていうか、どうにかクリアできるような技とかあるんですか？
フェイントとか飛び出しとか。
キーパー歴は何年ですか？
何年だろう、2年間ぐらい。
コーチとか監督からキーパーやってみないって言われた時はどんな気持ちでした？
ワクワクしました。
そうなのね。すごい PK とか来るとめちゃめちゃ責任あるじゃん。
はい。
ドキドキするでしょ？
はい、しますね。
一番自分では好セーブだったなっていう試合はありましたか？
PK 戦とかの試合のチームとかがすごい強くて、1試合目は負けて悔しかったけど、次の試合で勝って嬉しかった。
一試合でだいたい何本ぐらいセーブするの？
だいたい6か7ぐらい。
そんなに？もうちょっとね、ゴールまで来ないようにしてほしいよね。そんなことない？
はい。
じゃあこれからも右に左に飛んで好セーブ頑張ってくださいね。
はい。
ありがとうございました。こんにちは。
こんにちは。
チーム名と名前を教えてください。
大野 SSS です。名前は内田です。
はい、内田くんは今キャプテンですか？
はい。
今日最後まで試合してましたけれども、自分として出来は何点ですか？
60点ぐらいです。
随分謙虚だけど、なんで100点じゃなかったの？何かできなかった？うまく
ビルドアップやパスがうまくいかなかった。
そっか、それはちょっと残念だったよね。今閉会式が終わって、鹿島中央ロータリークラブというところからお疲れ様でしたというお話がありましたけども、去年もこの大会には出ましたか？
出ました。
去年もこの鹿島中央ロータリークラブっていうところからお疲れ様っていうことでカップをプレゼントあったんですけれども、使ってますか？
飲み物飲んだりそういうことに使ってます。
鹿島中央ロータリークラブって名前は聞いたことありますか？
あります。
何をする団体か知ってる？
わかりません。
そうだよね。ロータリークラブっていうのはみんなが元気に幸せに暮らせるようにいろいろ活動してるんですけれども、今日ポリオっていうお話ありましたけれども、宿題が出ましたね。
はい。
調べてくださいってね。
はい。
帰ってちゃんと調べてくださいね。
はい、調べようと思ってます。
はい。じゃあまたこれからもサッカー選手として頑張ってくれることと思いますけれども、目標が何かあれば教えてください。
キーパーのセービングが上手くなりたいです。
キーパーとして頑張ってるんだね。
はい。
はい、わかりました。どんなボールでもセーブできるような強いキーパーになってください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
波のスポーツクラブの波の SSS です。久保木です。
久保木くん、アンダーテンだけども随分身長高いね。
小さい頃からお母さんがあざがあるんですけど、それを背が伸びるあざだと言って、それを信じてたので多分背が大きくなったと思います。
そうなんだ。でもサッカーでもやはり背が高いといいことが多いでしょ。
はい。例えばヘディングを返せたり、走って身長が高いと体を寄せたりして、もう押されないようにしたりするのが身長が高いといいところです。
お母さんに感謝だね。
はい。感謝してもしきれません。
すごいね。いつも練習とか、遅くなってお家に帰ってからでもお家の人とかよく頑張ったねみたいなお話あると思うんですけども、試合を見た後に何かアドバイスみたいな、そういう言葉ってかけてくれるんですか？
例えば体を寄せたりビビらず詰めたりとかを言われて、俺はなんか怖かったりするので詰めれないところもあるんですけど、そういうのを指摘されます。
サッカー歴はもう長いのかな？
はい、幼稚園の頃からやってて、だいたい6年ぐらいはやってます。
サッカーのいいところってどんなところ？
みんなと交流を楽しめたり、いろいろあって心をもらえたりして、いろいろなことを挑戦できるからです。
サッカーはお父さんとかお母さんとかがやってたのかな？
お母さんはバスケでやってなかったんですけど、お母さんの弟がサッカーをやっていて、それで誘われてやったら楽しくてサッカーをしています。
目指す選手、目標としている選手はいますか？
久保選手とか目標にしています。
鹿島スタジアム近くにありますけれども、アントラーズの試合とか見に行きますか？
そんなに見に行きません。家でいる時間の方が多いです。
自分も練習したりしてるからね。
自主練とかはたくさんしています。
じゃあこれからどんな選手になりたいですか？
久保選手みたいないろいろなパスができたり、正確なパスができたり、シュートを強く打つ選手になりたいです。
はい。じゃあね、ぜひ頑張ってくださいね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日の子どもにフォーカスは鹿島市スポーツ少年団サッカー閉会式の様子をお届けいたしました。鹿島市スポーツ少年団は子どもたちが自主的にメンバーとして参加し、さまざまなスポーツを楽しみながら仲間との友情や協調性などを育み、スポーツを通して成長する場です。新年度も元気に活躍してくださいね。応援しています。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。今日の大人にフォーカスは第22回外国人による日本語スピーチコンテストの発表の様子をお届けいたします。発表者1人目は中国出身チェン・スイさん、私の挑戦です。
皆様こんにちは。私は鹿島学園のチェン・スイです。私の人生には多くの挑戦があります。でも一番難しい挑戦は日本で留学することです。2022年8月私は日本に来ました。そして留学生活が始まりました。その頃の私にとって日本で留学することはとても難しいことです。私がならなければならないことは日本語だけではありませんです。日本の文化や日本のマナーなど本当にたくさんのことがあります。例えば挨拶することです。中国では你好こんにちはと言いますが、でも日本ではこんにちはと言いながら少し頭を下げます。これは中国人の私にとって丁寧すぎてちょっと変な感じがあります。初めて公共をこんなに長い時間離れて私は緊張して不安していました。日本での生活にも大きな期待もあります。同時に中国への未練もあります。もちろん私は日本で留学できてとても嬉しいです。でも帰国は休み中なければできず、日陰がとても長く感じられます。国の両親や可愛いペットたちがとても会いたかったです。鹿島学園に来て私は最初の半年間日本語を勉強しました。この半年私は毎日一生懸命日本語を勉強しました。留学生活にも慣れ、日本の文化やマナーもたくさん分かってできました。こんにちはと少し頭を下げながらする挨拶も自然にできるようになりました。最初のステージはクリアです。2023年桜の咲く4月、私は1年生になりました。私の挑戦は新しい難易度を上げました。私は1年生になりました。ホームルーム合宿や文化祭やディズニーランドへ遠足にも行きました。多くの活動を参加して私の留学生活は充実したものになりました。とても嬉しいです。その中では一番難しい挑戦は日本人生徒と一緒に授業することです。実際は授業で先生の言った日本語がよく分からなかったり、教科書の本文を読めなかったり、先生の質問どう答えればいいか分からなかったりしました。答案用紙の右上でひっそりと悲惨なものです。0点です。それでもクラスではいい友達が作れました。ホームルームで分からなかったことあれば友達に聞いたり、勉強で知らない知識があれば友達に助けてもらったりしました。2025年私は3年生になります。これからの道の1年間、今日のスピーチコストを含めてきっとまた新しい挑戦があるでしょう。私の留学生活はまるでゲームみたいです。一つクリアしてもまた 月から月へ新しい難題があります。それでも私は挑戦し続けます。少しずつですが進歩し続けています。このゲームはまだまだ続きます。私の挑戦はまだ始まったばかりです。ご清聴ありがとうございます。
発表者2人目はベトナム出身チュオン・ティ・ヒエンさん。ベトナムの青彩と日本の着物の美しさです。
皆様こんにちは。私はチュオン・ティ・ヒエンと申します。ベトナムから来ました。株式会社タイゾーの番工場で働いています。日本に来て3年になります。日本の世界中週間文化になれてきました。今日スピーチコンテストに出てベトナムの青彩と日本の着物の美しさを皆さんに紹介できることをとても嬉しく思います。今日私は青彩を着ています。青彩も着物もどちらも美しい伝統衣装です。青彩と着物の美しさの一つ目は生地です。着物の生地は雑誌物からとても高級なものまであり、美しくて薄くて軽い生地が特徴です。二つ目は縫製技術です。着物の縫製は非常に難しく美しく仕立てるために経験と高い技術が求められます。青彩の縫製はシンプルですが体のラインを美しく見せるために正確な設計と縫製が求められます。三つ目は着た時の美しさです。着物は日本人の魂です。700年もの間に変化と発展を経て今も独特な個性を保っています。着物を着ると外見が美しくなるだけでなく内面の美しさも際立ててくれます。青彩はベトナム人の誇りです。青彩を着て完璧な S 字カップを見せている人は美しいです。私が初めて青彩を着たのが学生時代で白い青彩でした。とても綺麗で体にぴったりとフィットしていて、まるでベトナムの国の形の像に綺麗な S 字カップをしていました。私は白い青彩を見るたびに無邪気な学生時代を思い出します。私が初めて着物を着たのはもみじの季節でした。もみじの木を背景に着物を着た写真撮りました。着物は高級感があり着ると性格も穏やかになり歩き方も丁寧になりました。少し大人っぽくなった気もしました。着物と青彩は日本とベトナムそれぞれの文化を象徴する衣装です。どちらも長い歴史があり自然、生命、敬意、感謝を表しています。着物や青彩を着るということは単に服を着るということではなく伝統や魂、誇りを表現することでもあります。私は今年のお正月を着物を着て東京浅草を歩きました。とても穏やかな気持ちになり嬉しかったです。 日本の皆さんも機会があればぜひ朝を来てみてくださいね。私がお話ししたことが本当かどうか試してみてくださいね。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人にフォーカスは第22回外国人による日本語スピーチコンテストの発表の様子をお届けいたしました。今週から6回にわたりお届けする第22回外国人による日本語スピーチコンテスト、来週もどうぞお楽しみに。続いては地域にフォーカスです。今日の地域にフォーカスは広報鹿島4月号よりお知らせお届けいたします。はじめにスクエアステップ教室参加者募集のお知らせです。転倒予防や認知機能向上などが期待されるエクササイズです。4月15日から7月1日の毎週火曜日の10時30分から11時30分、4月29日、5月6日を除く全10回で行われます。場所は中央公民館。対象は市内に住民票を有する65歳以上の方、先着15人程度です。費用は1回220円。申し込み方法です。いきいき梅プールに電話または窓口でお申し込みお願いいたします。お問い合わせは介護長寿課までお願いいたします。続いてマイナ受給者証の利用を開始します。市ではデジタル庁が開発した自治体医療機関などをつなぐ情報連携システムの先行実施事業に参加したことで、マイナンバーカードをマイナ保険証と同様に医療福祉費受給者証としても利用できるようになりました。ただし全国的な運用開始前の先行実施のため、利用できるのは茨城県内の一部の医療機関に限られます。受診する際には必ず紙の受給者証も持参してください。また4月1日以降交付する受給者証には加入する健康保険の情報を記載しません。すでに交付している受給者証は有効期間内であればそのまま利用できます。なお加入する健康保険が変わった場合は変更手続きをお願いします。この件に関してのお問い合わせは国保年金課までお願いいたします。おしまいは鹿島桜デイを開催します。4月4日金曜日から6日日曜日の9時から17時、鹿島桜デイを開催します。この期間中は鹿島城山公園上部への駐車が可能です。城山公園の桜をぜひお楽しみください。なお夜間のライトアップはありません。鹿島のいいねにフォーカスはいかがでしたか。新年度が始まりました。皆さんどうぞお元気にお過ごしください。日報製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、来週もどうぞお楽しみに。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。